よりしげ市長の
ワンダフル沼津。
12月放送分、よりしげ市長のワンダフル沼津ワン沼のお時間です。今月も沼津市役所特別応接室で収録した様子を皆さんにお届けしてまいります。いつも通りよりしげ周一市長です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
12月です。
早いですね。富士山も真っ白になって、
本当に、
はい、
朝晩も随分寒くなりましたよね。
はい、寝込んでまいりました、
はい。あっという間に紅葉の季節も終わって、いよいよ本格的な冬のシーズン到来。
はい、12月ってもう年末、ちょっとすると年始。
年始です。
いや、早いですね、本当に。
いや、本当に早いですけれども、今年1年、ワンヌマリスナーの皆さん、大変お世話になりましたということで、
はい、
今年最後の、
ええ、
はい、ワンヌマ放送と。
なるほど。
ちょっとまだね、収録11月の、終盤にやってるもんですから、
はい、
ちょっと実感がまだ湧きません
ですね。まだまだですけどね。はい、
まあ、体調に気をつけて年末年始も過ごしていきたいところです。市長、はい、今月もどうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
さあ、今回はゲスト2名お招きいたしましてお話を伺っていきますので、順番にゲストをご紹介していきます。今回のゲストは令和4年度静岡教皇教育研究実践論文に応募しまして、学校部門で最優秀賞を受賞されました。沼津市立戸田子ども園の浅香道夫園長と、事務長でいらっしゃいます間野つくみさん、お越しいただきました。受賞された論文は、戸田ってすごいを実感する子ども園経営、地域の強みを生かした食育の推進を通して、これをテーマに地域密着型の小規模園という特色を最大限に生かした幼児教育について紹介をしています。今回は浅香園長と間野事務長のお二人に、幼保連携型認定子ども園、このメリットや戸田子ども園ならではの取り組み、そして幼児教育保育において大切なことなどについてお伺いしてまいります。ということで、浅香さん、間野さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今日は女性お二人をお迎えして伺っていきます。ということで、まず最初の質問から市長参りましょうか。
そうですね、
はい、
では質問ということで今日よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、まずはじめにですね、日本教育公務員共済会静岡支部様からですね、募集のありました静岡教皇教育研究実践論文、こちらの方の学校部門においてですね、最優秀賞、こちらの方を受賞されたと伺いまして、とても喜ばしいことだと考えているところでございます。今回の論文はですね、日本教育公務員共済会制度、こちらの方のですね、日教校教育賞、こちらの方に推薦するということが決まっていると伺っているところでございますが、まずはですね、率直に受賞された感想なんかをですね、お一人ずつお伺いしてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。
まず園長からお願いします。
はい、沼津市立戸田子ども園の園長を担わせていただいております、浅香道夫と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
戸田子ども園は昨年4月に開園したばかりの沼津市公立初の子ども園なのですが、開園式によりしげ市長さんが来てくださり、
はい、お世話になりました。
温かい祝辞をいただいたり、市長さんの掛け声で園児や保護者、集まったみんなでバルーンリリースをしていただきました。
ありましたね。懐かしいです。
市長さんに参加していただき、すごく嬉しかったことや、
はい、
空高く舞い上がる色とりどりの風船を見て、風船みたいに素敵な絵を築きたいなって願ったことを今でも鮮明に覚えております。その説は本当にありがとうございました。
こちらこそ大変お世話になりました。ありがとうございました。
そうですね、今回の受賞につきましては、
はい、
園の教育方針として掲げた戸田の恵まれた環境を生かして、うん、体験型保育を展開していくという、はい、そんな日々実践していることを事務長が論文にしたところ評価をしていただいたという次第になります。
はい、
まだ歩み始めたばかりで、園の体制を試行錯誤しながら固めている段階なので、ある意味目指す保育の方向性を認めていただいたように感じ、とても嬉しく思っています。
なるほど。そしてその論文、間野事務長さんでいらっしゃいます。引き続きお願いいたします。
はい。今年の4月から 事務長として務めさせていただいている真野つくみです。38年間小学校に勤務していましたので、その経験を子ども園で生かすことで少しでもお役に立ちたいと考えています。義務教育の現場から子ども園にお世話になるようになって驚いたことがたくさんありますが、一番に挙げるとしたら、食育を柱に地域の良さを最大限に生かした活動を熱心に積み上げていることです。保育教諭だけでなく、給食室の職員、用務員、すべての職員が自分の立場から園長の経営方針を形にしようとする取り組みが日常的に行われています。開園して2年目という小規模な子ども園ですが、どこにも負けない素晴らしい活動をしていることを皆さんに広く知っていただきたいと強く思い、論文という形にまとめ応募しました。最優秀賞というお知らせを受けたときは信じられない思いもありましたが、子ども園の取り組みを認めていただけたと思うと感慨深いものがあります。
ねえ、いろんなこう経験があったからこそ、こう一つの文章、論文と、
そうですね、
いう形で評価されるわけですよ、
ね、はいはい、幅広いご経験をされてきたということで、子どもたちは幸せですね、本当にそういう点では
ね、
はい、まあ、論文もそういう上でですね、このように成り立ったんだな、ということが改めて分かったところですけど ね、
まさに認められたというわけであります、はい、で最近子ども園とか、幼保連携型認定子ども園なんていう言葉もよく聞きますけれども、
そうですね、
これどういう施設でどんなメリットを今までとどんな違いがあるのかなどについて、ここから視聴を伺っていきたいと思います、
う
ん、
そうですね、まあ、先ほど来お話がありますように、最優秀賞、こちらの方を受賞された論文のまさにその題材になっている戸田子ども園、こちらの方先ほど来ご説明いただいたわけでございますが、まあ、令和3年度より、先ほどもちょっと触れていただきましたように、市内の公立ではですね、初めての幼保連携型認定子ども園、このような形で新たにスタートしたばかりということでございますけど、その幼保連携型認定子ども園について、それまでとの違いやですね、まあ、まさに今お話しいただいたようにメリット、うん、このようなのものですね、踏まえていただいてご説明いただけますでしょうか。
はい、そうですね。子ども園のメリットとしては、保護者の就労状況などにかかわらず、うん、施設が利用できることと、うん、0歳から6歳まで、うん、一貫した教育保育を受けられることにあると思います。
はい、
戸田子ども園のことで申しますと、子ども園になる前は、幼稚園と保育所が一つの建物の中に存在していたんですけれども、うんうん、はい、幼稚園は文科省、はい、保育所は厚労省、
はい、
組織や基盤とする指針などが違っていて、うん、戸惑うことも実はありました。
そうですね、
子ども園となり組織が一本化し運営がしやすくなったり、子どもの数が激減している中で、うん、集団が保てるといったメリットもあると考えています。
なるほど。
私も子供2人を今子供園というところにとあるところ通わせてますけれども、
なるほど、
やっぱりね、ちょっとお兄さんお姉さんの世代になる子供たちは赤ちゃんの面倒を見ようと思ったりとかって、うんうんうん、そういうコミュニケーションがより生まれてるような気がなんとなく保護者としても感じますよね。そういうね、コミュニケーションがこうさらに密になるっていうのは、
ね、
すごくいいメリットかなっていうふうに、
ね、小さい頃から社会性っていうのを身につけるっていう形で、
ね、
すごいことですよね、
あとやっぱ言葉の発達もね、やっぱり早くなったような気がするな、うん、という、まあ、一個人的意見、はい、ありますけ
ど、ね、貴重な父親としてのお父様としてのご意見、ありがとうございます、
まだまだ私も勉強中というところでございますけれどもさあ、そんな、今子ども園についてもいろいろお話を伺ってきましたけども、やっぱりね、戸田子ども園ならではの特色についてもね、
うんうん、
市長、
そうですよね、まあ、文科省と厚労省のっていう、まあ、そういうことで分かれていたところだったんですけど、うん、一つになったということで、幼児教育と保育、こちらの方について、戸田子ども園ならではのですね、特色、こんなものがあるのかなと思いますので、ちょっとそのあたりのところ教えていただけますか。
はい、分かりました。戸田地区は、お子さんの人数がもうかなり少なくなっているっていうところの少人数体制っていうところがあるんですけれども、はいはい、それと、ズバリ、地域密着型保育が展開されているというところだと思います。ただ、それは、なんて言うんでしょうね、 ヘダの方々が、子どもは地域の宝、と言って、子どものためならと惜しみない協力をしてくださるので、できていることだと感じています。はい、今後、コロナ禍も落ち着いて、もっともっと地域との関わりを深め、子どもたちと自分たちが育つ、ヘダの魅力を子どもたちに、自分たちが育っているヘダの魅力を伝えられるよう、地域の資源を最大限に生かし、子どもも園も地域と共に育つということが色濃い園の特色になっていけばいいなと思っています。
なるほどね。
これはやっぱ地域の皆さんとの協力体制、つながりっていうのがあるからこそ、
そうですね、
ね、ご理解も当然あるんだと、はい、皆さんの
地域の子どもは地域で育てる、まさに地域総係のですね、まあ、教育なんかもやってるわけなんですけど、もうその、最たるものがその辺田地区ということで、まさに自信を持ってそのあたりのことを今ね、PR していただいたところでございますけど、自然環境に恵まれた素晴らしい地域資源の本当にたくさんあるところですからね。
ねえ。さあ、その地域連携、地域密着型というね、お話園長先生からいただきましたが、はい、具体的なその地域密着、地域連携についてもね、伺っていきましょうか。
そうですよね。まあ、ヘダ子ども園のですね、幼児教育といたしまして、まあ、例えば、ヘダ地域ならではの取り組み、今いろんなお話いただいたわけでございますけど、例えば教育とか保育、こういうことに関して、地域とのつながり、まあ、連携とよく言われているところでございますが、はい、そんなところがあればですね、ご指摘いただけるとありがたいなと思います。
はい。
ヘダの、恵まれた自然や、地域力を生かした、
はい、
食育に力を注いでいるっていうところだと思います。具体的にお話をさせてもらった方が分かりやすいのかなと思うので、
はい、お願いいたします。
よろしいですか。
はい。
具体的には年中時は戸田にある梅園で梅狩りをさせていただいた後に梅ジュースと梅干しを作ります。
は
い、梅干し作りは近所のお宅を訪問し、作り方を見せていただくことで、その方は子供たちにとって梅干し作りの先生となります。
なるほど。うん、
園内では毎日梅を転がしたり、変化を観察しながら梅仕事を子供たちはしています。どちらも完成して、自分たちが食すると、酸っぱいとか、大人になったら食べるというのが子供の反応だったんですけれども、
可愛いですね。
それを家に持ち帰り、家族に喜ばれて、とっても満足げに達成感を感じているように思います。年長時になりますと、
はい、
園近くにある田んぼの観察から始まり、その農家の方の協力を得て、
はい、
園で一人一人バケツで稲を育ててます。もちろん、その農家の方はお米の先生となります。
はい、
育った稲は、自分たちで考えて牛乳パックで脱穀をしたり、手でもみ殻を一粒一粒剥いて、その大変さを実感した後に、地域のたくさんの方の協力を得て、園になんと脱穀機や精米機を用意していただき、自分が育てた米を自分で精米します。精米した後は子どもたちは、ヘダ塩を使って塩むすびを作ります。
これは美味しそうですね。
そうですね。
はい、
でそのヘダ塩なんですけれども、もちろんヘダ塩の製造過程は塩炊き小屋に出向かせてもらって、ヘダの海ってすごいを感じた後のおにぎり作りとなります。それからまた藁は乾燥させて、
はい、
お正月のお飾りを作ったり、それをどんど焼きにて、自分たちの描いた絵や描き染めと一緒に炊き上げたりします。十五夜や餅つきなども行って、年間を通した食育活動から日本の伝統文化を身近に感じることができているのではないのかなと思っています。そして、年長時の最後の締めは、ヘダの海で練習を重ねて、3月に菜の花がとってもきれいに咲いた板の海に出向かせてもらい、そこで釣りをします。
うわ、
この他にも地域の方々のお力をお借りして経験させていただいていることはたくさんあります。
うん、
戸田地区の方々は本当に突発的なお願いをしても、うん、子どものためならいいさということで、うん、今のところ断られたことはありません。
素晴らしい。
でこのように地域の方々に支えられた保育を子ども園はしております。
うんうん、
私たちが体験したい。
本当にそうですね。
って思っちゃうくらいの。
なかなか体験できないですよね。
ね
え。
で、それをまた今園長先生がもう楽しそうにお話しくださるもんですからね。うん、これは先生たちも計画段階からいろいろね、大変なことあると思いますけれども、はい、先生、職員の皆さんも一緒に楽しんでらっしゃるんだろうなと。
そうですね。もう職員もどんどんやりたいやりたいが出てきてるように思います。ね、
いやー。これは本当にいい保育教育につながってるなというふうに、まあ、改めて思うわけですけれども、
はい、
いろんなまた反応も気になるところじゃないですか。
そうですよね。反応ということにおいてはね、はい、やっぱありますよね。
は
い、まあ、そういう点で先ほど来本当にですね、下手地域ならではのですね、子ども園運営にですね、関わっていただいているということをですね、はい、もう本当にまさに力説していただいたところでございますが、うん、子ども園でのですね、子どもたちの様子や親御さんからのご意見なんかはね、どんな感じなのかなってちょっと気になりましたので教えていただけますか。
はい、わかりました。
はい、
そうですね、まず子どもたちはもう本当に地域で育つっていうところの中では、うんうんうん、地域の方々の名前を覚えていて、散歩とかすると、あ、まるまるさんだって声をかけたり、職員がお米作りのことで悩んだりすると、うん、例えばじゃあお米のことはまるまるさんに聞きに行こうよっていうことで、活動によって、うん、園職員ではなく頼るべき人っていうですかね、うん、それを知っている感じがあります。
うわ、すごいね。生きる力っていうのを学んでますね。
あと保護者は、まあ、そのようなに日々の日中の様子を写真にして貼り出しているんですが、
うん、
お迎えに来るとまず今日は何やったって言って掲示板を覗き込んで、まあ、その日の活動をとても楽しみにしてくださってるんじゃないかなって思っております。
はい、
まあ、そこからその写真を見て親子の会話もとても弾んでいますので、
うん、
喜んでくださってるのじゃないのかなって思いたいです。頻繁に園外保育をすることや地域の方々の協力を得た保育をしていることは、保護者自身も地域の方々とつながっているので、
うん、
とても好意的に受け止めてくださってると思います。
いや、いいことですね。
はい、
本当に皆さんご理解がある。
地元の一体感をものすごく感じますね。いや、素晴らしいな。子供も一体ですし、親御さんたちも一体になっている、
うんうんうん。
で、地域ともちゃんとつながってる、
ね。
素晴らしい。理想的な形ができてますね。
ありがとうございます。
はい、本当にさすがだなと思ってお話を伺ってきたわけですけれども、うん、独自の取り組みというのはこれからも続いていくかと思います。
うん、
そこで次の質問に参りましょう。
そうですね。
はい、
まあ、今後ですね、戸田こども園での幼児教育、保育の一環として、いろんな取り組みをやっている中でございますが、何か新たな取り組みっていうことはお考えなのかなと、そこをちょっと聞いてみたいと思いました。はい、
じゃあ事務長の真野さんに伺います。
はい、最近の教育の流れとして、
はい、
幼児教育と小学校教育の接続をなだらかにする、その必要があることは重要視されています。沼津市教育委員会からも、沼津市幼保小連携の手引きが示されています。
うん、
戸田地区では、令和3年4月に、戸田小中一貫学校が廃校しました。それと同じ時に戸田こども園が開園しました。こども園の年長から小中一貫学校1年生の段差がなだらかになり、
うんうん、
子どもたちがスムーズに学校生活をスタートできるように、うん、カリキュラムを整えるためには教職員の連携や子どもの交流が必要です。コロナ禍でなかなか実現しなかった子どもたちの交流活動が徐々にできるようになってきました。子どもたちの交流に加えて、教職員の交流を無理なく行えるよう、校長先生、教頭先生に協力をお願いして進めています。例えば、園の公開保育を校長先生と1年生の担任の先生に参観していただいたり、保育教諭が順番に学校参観をさせていただいたりしています。また、学校の夏休み期間には、体育の先生に園に来ていただき、子どもたちにラジオ体操を指導していただきました。 子どもたちの体操が格段に上手になり、自信につながりました。このように、戸田地区ならではのコンパクトで、機能的な幼保小連携の取り組みを進めていきたいと考えています。
ギャップっていう言葉があって、やっぱり幼児教育、保育から小学校っていう上がってくるときに、やっぱりそのギャップがあって、そのギャップでいろいろな、ね、課題っていうのは、問題っていうのが発生してたんですよね。これは本当に滑らかにスムーズにその移行できるっていう形になってるんで、本当にいいことだと思いますよ ね。
子どもたちも過ごしやすく学びやすい環境というのが生まれてるんじゃないかなと、お話を伺ってきて感じるわけですけれども、ここで今日のゲストお二人それぞれいろんな考え、いろんな思いを、抱えながら日々活動していらっしゃると思いますので、そのあたりについてもちょっと伺いたいかなと。市
長。そうですね。多くのね、子供さんたちを見守ってきたお二人っていう、そういうお立場であると思います。その中においてもですね、幼児教育、保育で大切なことって、一体何であるのか、それぞれのお立場からね、ちょっとお伺いしていきたいなと思いました。
まず園長先生から。
はい。そうですね。この、園長という立場になったり、今世の中で起こっている事件とかいろいろなことがありますと、もう本当に大事な一つしかない命を大切にすること、ということを事あるごとに子どもにも職員にも伝えています。それを大前提とした上で、子どもの、そうですね、子どもにとって大切なこと、そうですね。やってみようっていう気持ちを育むことでしょうか。
なるほど。
子供のなんでだろうとか、あ、そっかっていうような疑問や気づきを大切にした環境づくり、職員には否定語を使わない保育ということで、
素晴らしい
お願いしています。私も保育士なんですけれども、保育士は子供がお子さんが親御さんから離れ、一番初めに出会う先生として、子どもにとっても保護者にとっても安心の場になることが大切かなって考えます。
それから、事務長の小野さんはいかがでしょうか。
はい、学校や子ども園は子どもたちにとって小さな社会であるということを教職員や保護者が理解することが必要だと感じています。家庭とは違う集団の中でこそ育つ力があるので、子どもの発達段階に応じて社会性が身につくように仕組んでいかなければなりません。幼児であっても経験することによって困難に打ち勝つ力や知恵を育んでいきます。私たち大人は子どもたちの人権を尊重し、話をじっくり聞いたり共感したりすることが大切だと思います。
私も小さい子供を育てている一人の親として感じるのは、最近時代の流れっていうのもあるんでしょうけれども、危険がいっぱいなんですよね。ですから、ちょっと外で遊ばせるのも危ないから控えようとか、なんかこう否定に否定にと、それも子供を守るために仕方なくっていう部分あるんですけれども、ただ、否定するだけでもいけないなと、そういう部分で子供園とかそういう環境の中でできればやってみようっていう、そういう考えで、教育してくださるっていうのが保護者としてもなんかこうぜひお願いしますと。
本当にそうですね。
ありがとうございます。
ね、マイナスの言葉を使わないって本当に素晴らしいことなんですよ。マイナスからはですね、やっぱりマイナスしか生まれないんですよね。プラスからはさらにそこから大きく広がっていくっていう要素があると思いますん で、合わせてその経験することの大切さっていうことをね、順調さんがおっしゃっていましたけど、その実体験があまりにもないがために対応ができない、そういうね、子どもさんたちがたくさんいますんで、もう本当に素晴らしい環境、社会性というのをさっきも言ったところでございますけど、いろんなことがね、その園に通うことによって学べる、これ本当に素晴らしいことですよね。
改めてやっぱり人と人との交流、つながり、地域の皆さんとの交流っていうのがいかに大事かっ というのをね、
はい、
改めて私たちも学ぶことができました。
はい、
それでは最後に視聴をまとめていただきましょう。
はい、本日はですね、長年、お子様たちのですね、保育教育に携わってきたお二人からですね、まあ本当に素晴らしい話をお伺いすることができてですね、私も感動しているところでございます。合わせてですね、非常に勉強になりました。まあ私も青少年健全育成とかそういう形でいろいろな、形でですね、子どもたちに関わってきたということもありますが、まあ自らのいろいろな体験なんかと重ね合わせて、まだまだ私は足りない部分があるなということを学ばさせていただいたところでございます。また辺田こども園でのですね、取り組みから、発達段階にある子どもたちとの接し方、関わり方、このようなことや地域の皆さんの理解や協力を得ながら、子どもたちを育てることの大切さなどですね、市民の皆さんにもよく伝わったと思っているところでございます。沼市ではですね、子育てしやすい町を目指すとともに、未来を担う高き志を持つ人づくり、この高き志という文においてはいろいろな思いがあるんですが、貴族の貴という字 の、 高きで、低い高いではなくてですね、まあ、本当にそういう志高いっていうそういう思いを持ってですね、その字を当てさせていただいて、高き志を持つ人づくりに向けてですね、人間力を磨く、そして教育に地域総合会で取り組んでいるところであります。これは先ほどもちょっとお話させていただきました。まあ、市内各園のですね、皆さんがですね、その地域に合った幼児保育教育に真摯に取り組んでいただき、子どもたちが健やかに成長していくことは、私まさにですね、私ども沼市にとってもですね、貴重な財産であり、明るい未来の希望になると信じてやりません。お二人にはですね、これからもぜひとも子どもたちの明るい未来のためにもですね、市とともにご尽力いただければと思いますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。本日は誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、今月のワンダフル沼津、ゲストは沼津市立辺田こども園の園長でいらっしゃいます浅香道代さん、そして事務長の真野つくみさん、お二方をお迎えしました。改めてどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、よりしげ市長のワンダフル沼津、今年の放送はここまでということになります。
はい、
来年また令和5年の幕開け、1月の放送ということになりますけれども、引き続き市長どうぞよろしくお願いいたします。
は
い、
令和5年は、
はい、
市政施行100周年、
そういうことです。
いろいろと用意させていただいてますので、
はい、
皆様お楽しみにという感じでございますね。はい、
そしてこの番組の中でもそういった情報を満載でね、
はい
はい、またお届けしていきたいと思います。ここまでよりしげ市長のワンダフル沼津でした。